ございます。今日も共に招かれて神様に礼拝を捧げることができます。恵みを感謝します。先ほどちょっと音声がですね入ってなかったようですね。オンラインの皆さん今大丈夫かと思いますが、その時にですねちょっとお知らせの時に言いました。今日からですね、そのお友達のキャンプのための研究をですね、このことに特化した研究をですねお下げしたいと思いますので、そのためにお入りくださいということをですねもう一度お明かしします。で今日ですねこういうビジョンがありますので13時からですね画面でしますので、その環境がない方はこちらの方でということで申し上げました。ぜひですね1時から行いますので覚えておいてください。今日もですね、私たちは招かれて礼拝を捧げることができます。恵み本当に改めて特権だなと思います。このコロナ禍でいろんな制限があります。でもこのように礼拝が続けられていることは本当に、恵みだし、本当に当たり前じゃないということをですね覚えたいと思います。永遠の地獄の死と滅びから永遠の命の光へと招く神の御言葉を共に聞き応答することができるこの礼拝ですね。同じ命の言葉を聞ける恵み、そしてこの福音が語るところでは今本当に世界で一番素晴らしいところにいるんだということを本当に感謝したいと思います。そのことを覚えて主の皆をあがめていきましょう。先週はですね成熟を目指してと主の教えを後にして、赤ちゃんが少年青年大人へと成長していくように私たちも霊的赤ちゃんから成熟していくことですね、つまりイエス様の御霊になっていくことを目指して、失敗を恐れず青年、失敗を恐れず謙遜を持って祈り歩んでいきましょうと使わされました。皆さん一週間どうだったでしょうか。大声で間違ったことを言って笑い飛ばしたでしょうかね。え、そしたら、いいですよね。そういう手応え大事ですよね。誰かに突っ込まれましたか、それ間違ってるやんとかですね。私たちはですねやっぱり受けたことを教えるときにそれが身につくんですよね。それが違ったっていうこともですね含めて、ああそうなのかとね、何度も言いますが恥は我が物、栄光は主のものですね。一週間ね本当にそういう中にあって本当に生けるイエス様との出会いがどれほどあったか、ね、この視点すごく私たちは大切だと覚えたいと思いますね。つまりですね私たちはどれだけイエス様と近づくことができるかですよね。いろんな機会を通してイエス様と近づく機会を神様は与えてくださっています。そのことがなされていくことを求めていきたいと思うんです。私たちは召された者との意識を持って主の御旨を流していくさせたいと願います。で、そういう私たちに今朝ですね語ってくださるのはまたレビ記なんですが、17章ですね今日は。で、ご存知にも慣れたかと思いますが、レビ記のテーマは清さです。で、どういうふうにしたら清い神と近づき生きていけるかということです。それを教えています。そしてこのレビ記はイスラエルの子供が生活の手引き書として愛読する書物とも言いました。特にですね今朝の17章は中心が肉の命は血にあるというものですね。血ということを通して何を教えておられるのか、その真意と奥義、それをですね聞きたいと思います。神の御声に聞いていきましょう。まずですね、第一番目は主だけが神だってことです。たった一つの唯一の道ですね。レビ記とはですね大きく分けると2つに分けられます。1章から16章、これ前半なんですが、ここには神に近づくにはどうしたらいいかということについて教えられています。そして聖なる神に近づくためには罪をあがなう生贄が求められました。命の犠牲ですよね。生贄を持ってのみ近づくことができるんだ。で、そのことについてのさまざまな規定が記されています。そして後半の部分、この17章から始まるわけですけれども、終わりまでのところに神に近づけられた者は、ね、神に近づけられた者はどういうふうに歩まなければいけないのかということが語られているのが後半ですね。つまり私が聖であるからあなた方も聖でなければならないというですね、その言葉の具体的な言い方が示されているのがこの17章以降ですね。皆さんですね、聖書にはですね、御心っていうね、その視点がありますね。でもこの御心っていうのは、積極的な御心、つまり明確な御心と、委ねられた、よくわからない御心っていうのは、この二つがあるってことをね、覚えたいんです。ね。で、神様は明確にですね、神の御心はっていうふうに書いてあるところがあるんですね。ピンときました、皆さん。神の御心はって始まるんですよ。もうこれ明確な御心ですよね。神の御心は、 あなた方が清くなることです、書いたんですよ。テサロニケの大書手紙ね、ちょっとまた探しておいてくださいね。はい、後でこうね、あ、ここにあったとかですね、そういう言い合えたら、それもまた面白いですね、ゲーム感覚で。御言葉はですね、いろんな形で親しむということをね、やられたらいいですね。これ明確な御心ですね。神の御心は、あなた方が清くなることとか、あと、神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおります。これも明確ですよね。そう。これはもう明確にね。いや、それ見心ちゃうでって皆さん誰も言わないと思いますよね。それを言ってしまうとですね、大きくずれてしまってるということになりますよね。そうです。神の見心は清くなることなんですよ。で、その清さってことを旧約で明確に教えているのがこのレビ記です。なぜなら神が清くなるからですね。神との関係を回復するために私たちが清くならなければならないわけです。で、そのことをですね、17章以降で清くされ、つまり神に近づけられた者はどういうふうに歩んでいくことが清くなるのかということです。で、その導入部分がこの17章と言われていますね。イスラエル、つまり選びの民は神のものとされたので、この世の汚れから離れなければならない。で、どうしたらこの世の汚れから離れることができるのかということが、この一節から書いてあるんですね。ちょっともう一度目を止めてください。では、3節、4節読みましょうか。では3、はい。イスラエルの家の者の誰かが、牛か子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に、主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から断たれるって書いてあるんですよね。まあ、この1節から7節ですね。まあ、その以降にもですね、まあ、これはって5節書いてますけども、つまりですね、私たちはこれまで神に近づくためには牛や羊やヤギといった動物を生贄として捧げなければならないってことを見てきましたね。だから神様に近づこうと思ったら、この体一つでは無理なんですよ。必ず犠牲になる最良の牛とか羊とかヤギがどうしても必要だったんです。これは神の流儀やり方ですね。にもかかわらずね、ここに書いてあることは、そうした牛や羊やヤギを主の幕屋の前に主へ捧げ物として捧げない場合があるって書いてあるんですよ。つまりですね、幕屋礼拝をしながらそういう神様から何度も言われてもかかわらず、それをやっていない人がいた、ね、家畜を祭壇に持ってくるのではなくて、それ以外のところに持って行った人がいたんですね。その人は罰せられるって書いてあるんですよ。4節の、ね、真ん中にこう書いてます。それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられてある。だ、そういうことをしていた人がいたわけですね。ねえ、もうやっぱりこういつの時代にもですね、こうしなあかんって言われて絶対やってやるのかっていう人がいたわけです。皆さんどうですか？あ、私もこの部類かなと思います。ルールは破るためにあるとかね、そういう公言する。でも、まあ、人間が作ったルールはね、それが適用、まかり通るかもしれません。でも神が作ったルールはね、読みましたよね、血はその人に着せられるってことはどうですか？命が奪われるってことですよ。即撃たれるんですよね。え、皆さん非常にこれ厳しいと思うでしょ。でもこれが清さなんですよ。聖書を教えるね、ルールは破るためにあるんや言うてね、そういうノリでやったら撃たれるということですね。ここに神様の清さ厳しさがあることを覚えたいんですね。で、実際創始がいたわけですよ。で、7節見てください。7節ですね、こう書いてます。読みましょうか。3、はい。また彼らが慕って淫行していたヤギの偶像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとっていよいよ守るべき永遠の掟である。はい、そうです。なんとですよ、皆さん、幕屋礼拝をしていたにもかかわらず、その幕屋の外のどっかでこの後に及んでというか、ヤギの偶像を作っていた人がいたんですよ。こう喧嘩売ってるわけですよね、神様に。まあ、舐めきってるというかですね、皆さん、わかりますか、この気持ち。ね。だから、本当にですね、人間の罪って愚かだなと思いますよね。ある意味で、本当に、こと細かな規定があり、何度もそういうことに触れる機会があったと思うんです。でも、 自分で偶像を作って、そのヤギの偶像、この陰行というのはこれ偶像じゃないことですね。そのことをしていた。自分勝手に動物をほふり、偶像礼拝をしていた。彼らは主に生贄を捧げるためではなくて、自分たちが偶像礼拝をするために勝手に動物をほふっていたということですよ。生贄はですね、主への和解の生贄として主のもとに持ってこなければならなかったんです。主に捧げられなければならなかったんです。でそのことをね、5節は強調しているわけですね。5節に、これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会計の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて、主への和解の生贄としてそれを捧げるためであるということをね、ちゃんと真っ当に捧げ合うためであるって書いてあるんですと。それをしなかった人がいたということです。主のもとに生贄を持っていけない、いかないというケースがあった。ヤギに捧げていた、偶像に。さあ、どう思われるでしょうか。何度も何度も主ご自身にお会いするために生贄を持ってきなさい、持ってきなさいと強調されているわけです。でもイスラエルの民は、一部の人は自分が良かれという方法によって神を礼拝していたわけですよ。皆さん、ここで私はね、もう一度覚えたいと思います。たった一つの唯一の道というふうにね、申し上げてますが、まさにですね、神様が定められた方法によってのみ神に近づくことができるということです。これはね、私はもう一度受け取っていきたいと思いますね。神を自分に合わせようとするというのではなくて、自分が神に合わせるようになっていく必要があるんですよ。皆さん、どうですか。このマインド、今も私たちの中にあるんじゃないでしょうか。自分のやり方、自分の思い、私はありますよね、そういうのが。それをですね、神様と出会うということにおいても、自分の方法に神様を引きずり下ろしていきたいという、そういう誘惑があるということです。まさにそのことをここで言ってるわけです。そうではないんだと。私はいかがでしょうか。自分では神に従っているようでも、結局のところ自分が神となっている場合があるのではないでしょうか。自分が神に合わせるのではなくて、自分の考えの信仰、自分勝手な歩みになっている時があったりする。そうではなくて、あくまでも私たちが神に合わさっていくんですよね。私はもう一度覚えましょう、この御心、この御言葉をですね、覚えたいと思います。この御言葉ですね。では3、はい。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさい。そうですね、神の願われたことは何か、ね、まさにこのことですよ。これはですね、イエス様と出会う、ね、神聖されたものが、このいろんな価値観が多様化されたこの世でどう生きるか、つまり清い民として生きるかということの、これ新約に書かれている、このパウロを通して言われた主の御心ですよね。この世と調子を合わせるなってことですよ。ね。何でもね、この世の流行りに、こう、流されていってはいけない。これは日本人はですね、こう、すごくチャレンジャブルですよね。だって、和を持って尊しでしょ、私のマインドは。ね。いや、こんなん言うてたら、友達できなくなるやんって。皆さん、思ったことありますか？ね。でも私はもう一度覚えましょう。この世の中に使わされたものです。この世に埋没するために、埋もれるために、主に交われば、ね。というふうにね、こうなんか紛れていくために、私たちは地上の旅人を歩んでるわけじゃないんですよ。地に使わされた。何度も言いますように、大海原に浮かぶタンカーのようですよ。動じないね。潜水艦ではありませんね。潜ってね、見つからんようにとかね。で、時々、ポッてやって潜望鏡出してね、そんな違いますよ。キュッキュッキュッって言われてね、そんなんじゃなくて、ね。しっかりと、ドーンとですね、小舟だったらね、すぐにこう波にね、飲まれます。でも、タンカーだったら少々波が吹いても、どうって、ゆうゆうってしてるじゃないですか。ああいう感じですね、イメージは。この世に使わされているものです。だから、神が私たちの司令官ですから、神様の命令を聞いて、ね、神様の御心は何ですかと聞いて、そして動じることなく、ゆうゆうと生きていく。これが、記憶された民の生き方だということを言ってるわけです。皆さん、いかがでしょうか。でも私たちは自分のやり方、信仰というのがやっぱり前に来てしまって、や、神様そうは言いますかということで、神が私に合わせよう、神を合わせようとする。そうではないということですね。特にですね、この幕屋 ということで、礼拝を通して神様は、あの異教の社会に400年エジプトでどっぷり使ったイスラエルのね、民を変えようとされました。つまり礼拝を通して神様は選びの民を整えようとされているんです。だから礼拝が大事なんです。ね。だから礼拝が細かい規定になっているんですね。で、その流れは今もマインドは同じです。今の時代の礼拝も。だから皆さん自分勝手な礼拝ではないはずですね。今日もね、それぞれオンラインの人もそうです含めて、性別して、この決まった時間をね、取っておいて、今皆さん身を置いておられるはずですよね。神の家族の礼拝の尊いところは何か、それは時間を決めていることです。個人の礼拝はね、それぞれ神様といつでもどこでもね、どんな形でも、本当に恵みによって、神様、アバ父お父ちゃんと交わることができるようになった。でも神の家族の礼拝は時間を決めて、これ性別ですよね。皆さん好きな時にね、私は神の家族の礼拝下げますなんて言う人いないでしょ。今日ちゃんと性別して、この神の言い方に心を合わせているという一つの、これは姿勢です。そしてですね、もう一つこの御言葉を言いましょうか。じゃあ3、はい。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。そうですね。はっきり言われました。イエス様だけが道だと。ワンウェイだ。つまり一つしかないんですよ。私の大統領礼拝は、それはイエス・キリストを通してだけの礼拝だということですね。イエス様はあのサマリアの女性に霊と誠を持って礼拝しなければならないとも言われました。霊と誠は何ですか？霊とは聖霊です。誠とは私が導く真理の真理のことですね。つまり聖霊とイエスに導かれた礼拝、これのみによっての礼拝だということを言われたんです。だから自分流ではないということです。この誠の祭壇、つまり最良の子羊として捧げられた祭壇とは十字架ですよね。十字架というのは祭壇のことですよね。その祭壇でイエス様がご自分を生贄として捧げられた、そのイエス様がなされた血によって私たちは血の神様とお出会いする、三位一体の神様とお出会いするということです。だから私たちはこの方を通すことがなければ礼拝を行うことはできないのであります。もししたとしても自分勝手な一人親いの礼拝になってしまうんですね。教会もそうです。教会はこのイエス様とその救いの御業をまず受けて、それを本当に覚えつつ、神様を、神の家族が礼拝する場所ですね。まさにそのことを私はもう一度覚えたいのであります。聖書をもう一度見てください。ここにですね、8節9節にこうありますね。9節読みます。それを主に捧げるため会計の天幕の行く地に持っていかないなら、そのものはその民から断ち切られるとあるんですよ。断ち切られる、だから自分勝手な礼拝をしたら断ち切られるって書いてある。これはですね、簡単に言えば永遠の滅びに行くということですよ。断ち切られるんですよ。もう関係は回復しない、地獄に行くということです。イエス様以外に神に近づくことをしようとするならば、どんな宗教的な行為を行ったとしてもその人は滅ぼされるんだということですよ。どんなにですね、人が見た感じでいいな、うるわしいなと思っても、イエス様以外で神様、誠の神に近づくことはできない、ね、まさに人間が作ったものを宗教というふうに定義しますから、誠の神に近づくことはできない。神が人となって地上に来てくださること以外、私たちはこのイエス・キリストを通していなければ近づくことができないということをもう一度心に刻んでいきたいと思いますね。つまり永遠の死か永遠の命か二択なんですよ。ね。真ん中ないんです。ね。真ん中好きでしょ、私たち。あ、好きでしょって言われますね。どうですか？なんか真ん中グレーゾーンじゃないですか。ね。当たり障りなくて。波が立たずに角立たないから。ね。角が立たないって結構聞きますよね。角立てんようになって。だからやっぱりね、人とこう関係性を持つときに、まず角立たないようにどうやったら言えるかなというふうにやっぱり言います、思いますよね。必要以上に相手を傷つけたくないと思うからですよ。これはある意味で配慮ですが、それが行き過ぎると伝わるものも伝わらないんです。でも皆さん、イエス様のやり方見たらわかるでしょ？イエス様角立てまくってあるじゃないですか。もうちょっと配慮ね。だからある意味で私の感覚はないんですよ、イエス様はね。 そんなもん死んだ方がマシだとか言うはずじゃないですか。
ねえ。
すごいなと思いますよね。しかもみんながご飯食べた後にね、イスカリオっていう腕が最後に食い改めるチャンスを与える時ですよね。で、あれは心を刺して気づくためですよね。目的明確です。で、私もですね、やんわり言われたらわからないことも多いですよね。でもまあ言われる立場だったらちょっと嫌だなと思いますけどね。どうですか皆さんね。でもイエス様ならば、バシーって言われるんですよ。ね。でもイエス様は言えるんです。なぜですか？命捨てられたからですよ。だからね、私たちはそういう意味では同じイエスの立場に置くと、その人のために命捨てるのかと言われたらちょっとね、難しい。だからそこら辺が私は祈るところでしょうね。でも相手に塩味の効いた言葉を語れと言われているので、互いにそのことを私は覚えたいんですね。ただなんか自分が傷つきたくないからとか相手を傷つけたくないからっていうのが一番の目的であるならば、伝わるものが伝わらないこと、永遠の命と滅びに関してはなおさらですよ。はっきり語る必要があるってことですね。覚えましょう。私たちが救われ、神に近づく唯一の道はイエス・キリスト以外にはない。排他的、独善的と思う人もいるかもしれません。まあそういう視点から見たらそうですね。イエス以外ないんですが。でも、本物は一つでしょ、皆さん。世界に。本物はいくつもない。本物は一つであるように、あなたの父が一人であるように、父なる神、本物の神はただ一人なんですよ。だから唯一の神というのはごくごく当たり前のことです。でも私はそれをなんかこう、うまくですね、こう受け入れてもらいたいと思って、なんか、いや、そうでもないで、みたいなことを言っちゃうんですね。そんなことないですよね。イエス様以外ないんです。どういう方が、それは聖書に明確にあるので、これは私たちは愛を持って語っていきたいと思うんですね。まず私たちはそのことを受け入れて、神様、あなたの心に我が心を合わせる生き方が今日もできますよ、ということを毎日練習したいと思います。そういう人を神は用います。そのことを覚えましょう。主だけが当たった一つの唯一の道です。そしてその次ですね、今日の2番目。主。主を食べてはならないですね。10節しましょうか、皆さんで。3。はい。また、イスラエルの家の者、または彼らの間の在留国人の誰であっても、どんな地でも食べてはなら、私はその地を食べる者から私の顔を背け、そのものをその民の間から立つ。はい、そうですね。ここでですね、地を食べてはならないということを言われています。幼児の中にはですね、偶像礼拝行為、さっきのね、ヤギ。ね、偶像のヤギに、この礼拝行為の一つに地を食べたり飲んだりするということがあったんですよ。で、そういう習慣があったんですね。しかし神の民であるイスラエル人はどんな地でも食べることが禁じられた。なぜでしょうか。それはですね、今日の中心聖句11節でましょうか。11節を皆さんで3。はい。なぜなら肉の命は地の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは地である。そうです。皆さんぜひですね、ここを受け取っていただきたいと思いますね。聖書はっきりと言います。まずなぜ食べることを禁じたか。一つ目の理由は、肉の命は、血の中にあるからですね。皆さん血ね、体に流れてますよね。人間の血は皆さんの体重の13分の1の重さがあるそうです。パパと計算してくださったりですね。例えば65キロだったら5キロです、ね、5リットルですね、そしてそのうちの3分の2がなくなってしまう。3リットルなくなったら意識が失います。そして半分なくなったら心停止するそうです。だから皆さん、血がなくなったら命がなくなるんです。だからこの命、血の中にですね、肉の命は血の中にあるというのはその通りですね。血がなくなって生きていける人は一人もいないわけですよ。で、もう一つ詳しく言えば、血は命を表すもの、命の源だからですね。もう一つは、イスラエルの民を偶像礼拝から遠ざけるためですね。当時は血をですね、この飲む、食べるが偶像礼拝行為だったので、そうするなってことだった。だから血を飲むなとも言われたんですね。そして、何も血は命そのもので、命の大切さを教えるためだったんです。ね、命の尊厳。だから、要するに血を軽く扱ってはならないという意味があるんですね。そういう意味でも、この血を飲むな食べるなということです。そしてもう一つの理由はですね、ここです。血は命であり、人間の命を贖う手段として用いられるものだからです。 この御言葉を言いましょうか、皆さんで。3、はい。それで、律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また、血を削ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。そうですね。これも神のやり方です。私の中にある様々な、ね、本当にこの罪がありますよね。人に言えない罪があります。もしかしたら墓場まで持っていくというふうな罪もあるかもしれません。絶対自分で自分のその心の中のこの罪をきれいにすることはできないんですよ。いくら表面をきれいにしても。でも聖書をはっきり言います。イエス・キリストの血があなたの罪を清めると。これもこれ以外ないんですよ。これも神様がこう決めないところです。血を削ぎ出すことがなければ罪の許しはない。だから罪がね、多ければ多いほどそれだけ消すための血が多いということにもなるんです。皆さんどうですか、皆さんの罪はどんだけで消えます？ちょっとしたらすぐ消えるんですよ。なんて人はいないと思うんですよ。ねえ、もう思いつく限りの罪をね、あのアザゼルにこうね、手を置いてってあったじゃないですか。どんだけかかるのかなと皆さん思った人がいるかもしれません。私やったらちょっと1週間かかるかなとかね。そんないうふうに言った人いましたけどね。皆さんどうですか？本当にですね、自分で言い尽くしたと思ってもまだまだあるのが私の罪じゃないでしょうか。であれば罪の清める血はもっと多いですね。神様ですね、なぜ血を食すな飲むな、それは血というのは尊いもの、命の尊厳を表すもの、そして何よりもですね、血というものはまさにですね、この神との交わりのためのみに用いられた、つまり罪を贖うためのみに用いられるのが血だったからですね。ここです。血は神と神と一つにする贖うために、神との交わりのためにのみに用いられるものだったからです。それだけ尊いものです。だからそんなに軽く扱うなという意味で、血を飲むな、食べるなって言われたんですよ。皆さんですか、今日の御言葉はね、いや私血飲むの好きなんやけどなとか、例えばすっぽんの血とかね、ちょっとビクッとした人がいるかもしれませんね。生き血飲む、でもあんまりね、あんまり好む人はいないと思いますけども、結構ですね、この血をですね、の正しい受け止めはしていきたいと思うんですね。つまり軽く扱うなってことですよ。皆さん、あの二人で訪問するスタイルで知られる神を三位一体と信じないキリスト教の異端グループがありますよね。あえて名前は言いませんが、社会問題で輸血禁止というのがありました。まさにね、この御言葉とか他にある、あの3章17とか7の26にあるこの3つの御言葉によって輸血禁止というふうにしてるんですよ。でもそれは明らかに拡大解釈ですね。そんなこと言ってませんよね。全然違いますよね。当時また輸血っていうのがなかったわけですからね。つまり飲むということは消化器官に入りますね。輸血は循環器官です。もともと入るところは違うんですね。でつまりですね、ここで言ってるところはまさに血というものは非常に尊いものであり、命を大切にする印なんですよ。だから逆に輸血禁止して命を失ったら神の御心に反することになっていくんです。だから全然違うんです。だからそういうですね、聖書を間違って読むということはちょっと恐ろしいですよね。だからしっかりとね、それはこういう意味で違うんだということをね、言える側になっていきたいんですね。命を大切にするという神の御心から外れてる行為です。だから献血も輸血もね、命をね、こう生かす行為でしょ。他人の命をね、献血は、輸血は自分の命だから、全然それはですね、聖書は禁止はしてないわけです。私はそのことを覚えたいと思いますね。命の尊厳と大切さ、そして偶像礼拝から遠ざけるというのが本質です。私はどうでしょうかね。尊い命が犠牲となって私たちが父なる神に受けられるようになる、なんという偉大でしょうか。ものすごく大きな代償が支払われて私たちの罪が贖われていくんです、ね、だから当時はですね、幕やりは動物がほふらえる、ね、その動物を粗末に扱ってもよくて、その動物をね、大切に大切に育てるんですよ。大切に育てて、しかも最良のものを自ら選んで持ってきて、それをこの献上するんじゃないでしょう。それをほふるんですよ。では皆さんどういう気持ちになると思いますか。皆さんはね、本当にあの動物ね、あの好きな方おられると思うんです。本当に手塩にかけてもう家族で育ったその動物をほふるんですよ。どんな気持ちなんでしょうね。でね、こういう話をするとね、あの動物の命と人間の命に違いはあるのか、動物の命を軽く見ているというふうに言う人が、思う人がいるかもしれませんね。そういうふうに区別している宗教は私は好きじゃないってね、 人間だけが特別と思うなとかね。どうですか皆さん、そういう思いに、なられたこと、また過去になったことありますか？でもですね、申し上げたように、神様は動物をも愛して慈しんで、それぞれ種別に応じて作られましたよね。で、今私が申し上げたような、その視点というのは、もしかしたら、仏教的な背景はそうですね。どんなものを摂取してはならないと言いますよ。そうなると、蚊もゴキブリも殺してはいけなくなりますね。当然、牛や羊も食することもできなくなります。ね、命をもらうことがいただきますということですからね。実際聖書はね、ノアの一家が箱舟から出る前までの食生活は菜食主義ですよね。当然エゼンの園も完全な 100% いわゆるベジタリアンですよね。でもですね、この創世記のところ、1章29、30はその園の草木は全部あなたが管理し食物とせよというふうには書いてありますね。ここの御言葉ですね。ここ見てくれたら分かりますね。こうですね、出ましたね、こうですね、はい。ここに書いてますように、で、この下の方を読んでもらっていいですか。野の獣から3、はい。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じように全てのものをあなた方に与えた。そうですね、ここからですね、肉食になるわけですよ。その前までのこの創世記1章29、30は、ね、草木って書いてますよね。これはもう完全な草食です。でもですね、ノアの箱舟以降、この創世記9章以降は何でも食べていくようになったんですよ。だから皆さん、地にあるものは全部食べていいんですよね。というふうに神様は呼ばれたんですよね。だから下手者とか言う人いますが、食べられるということですよね。それは文化の違いで食べない、ね、動物もいますが、でも食べれるということですね。でも肉を食べるということは命を殺すことでありね。アダムの罪以前は死というものがなかったですからね。でもアダムとエヴァが神の言葉に背き、原罪を犯してエデンの園を追放される時に着せられたのは、イチジクの葉ではなく皮の衣だったですよね。皮を提供した動物がいたわけです。すなわち神が動物の命を奪って皮を剥いで、それを二人に着せられたんです。そういう意味で最初に命を奪ったのはカインではなく神様そのものだってことを覚えますね。そしてその動物の命の血の犠牲があったからこそ、アダムとエバの肉体の死までの猶予があって子供を産んで次の世代につないでいくことができた。つまり罪を犯した人間のために動物が犠牲となるというその雛形ね、命の犠牲によって神に近づくその型がここからあったんですよね。だから動物のね、その皮を剥いだ、これは神がされたんですよね。で、その肩を作られて、それを見ていた、そのアダムとエバと、そのカインとアベル。そしてあのカインが捧げたものを受け入れず、アベルが捧げたものを受け入れたのは、ここから来てるわけですね。アベルは命の犠牲をもって捧げたからです。ね、それをですね、アベルは見ていたんでしょう。だから良しとして受けられた。もうここから始まってる。つまり、清い神に近づくためには、命の犠牲がなければならないんです。今もそうです。ね、これがもうずっと一貫した神様の、ね、思いです、やり方です、ね、そしてレビ記にはですね、こうずっとあるわけですが、このですね、全焼の生贄とか、全部ありますよね。あ、これは全部そうですね、これはまた見ておいてくださいですね。全焼の生贄、穀物を捧げ物、和解の生贄、罪のための生贄、罪悪のための生贄、があります、そして、それらはありますが、でもここで私が覚えたいことは、動物の犠牲では覆いきれない罪を犯したものは本人がしなければならなかったんですね。それは皆さんもご存知のように、この神への冒涜罪、偶像礼拝罪、良心不敬罪、姦淫罪、安息日違反罪、殺人罪、偽証罪とかっていうのは、本人が一種の刑を、ね、受けたりして自分の命で償うということがありました、ね、そういうものがあったわけです、ね、人の命の重みより軽い動物の犠牲には限界があったんです。 それに対して神の子羊としてのイエス様の血は人の命よりも重い神の御子の命なので、ただ一度の犠牲で信じる全ての人々の罪の贖いとなることができたのであります。もしですね、イエス様が神の御子ではなく、ただ同じ私たちと同じ人だったら、ね、身代わりになり得なかったんですよ。罪がある人が罪のある人の身代わりになることはできない。身代わりになることができうるのは罪が全くない、神が定める罪という その性質が全くない人になければならなかったんですね。まっさらな雑巾でないとその汚いものは拭き取れないようです。汚いものを汚いものでは拭き取れないんです。そういう意味でですね、私はこのことをですね、動物よりも人間、人間よりも神の御子キリストという命の重みが聖書はあるということです。これが犠牲の誓いですね。動物の犠牲では罪を負ってもそれをなくすことはできなかったんですよ。で、人間は人間が起こした罪の命を負うことができた。でも人間のそれ以上の罪は何か、それを負うのはイエス・キリスト以外ないんです。これがですね、聖書を教えているこの命に関するこの見方ですね。もしこの違いがないなら、私たちの罪も贖われることはなかったんですよ。だからこそイエス様の十字架は完全完璧なんです。皆さん、このことを覚えましょう。そしてこのことを受け取ることがなければ、キリストの十字架の重みを理解できないんですよ。なぜイエス様の十字架がね、そんなに重要なのか、つまり違いがあるからですよ、ね、この世界中宇宙の中で一番本当にその罪を全て清めることができるのは人ではない、まして動物ではない、イエスキリストの命、もてばイエスキリストの父以外ないんだということをですね、私は覚えたいのであります。この御言葉を言いましょうか。ご承知のようから3、はい、ご承知のように、あなた方が父父祖伝来の虚しい方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。そうです、アメンです。キリストの尊い血によってあなたは、ね、本当に清められる、これ以外ないんだということです。皆さん、この神様の思いを受け取られたら幸いです、ね、本当に命を大切にされるからこそ軽く扱うなという意味での血を飲むな食べるなです。でも皆さん、ここまで言われるのにもかかわらず、これを飲まなければならないという方がおられます。ご存知でしょうか。イエス様です。これは私の血です。読みましょうか。ここで、あ、切りくださいね。誠に誠にあなたに告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなたのうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲むのは永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。なんというこれは素晴らしい奥義でしょうか。旧約では飲むなと言われた、でもイエス様が来られたことで、この血を飲まなければあなたに命はないと言われたんですよ。このことを具現化したのが聖餐式です。だから聖餐式がね、尊いのはそういう理由です。本来ですね、私は偶像を見上げて血を飲んだりして、違う、本当の血はイエスの血、そしてイエス様の血をあれだけ十字架を上げて無事らしい場に流されたのは何のためでしょうか。それは私の罪があまりにも大きいゆえに。だから私はですね、もう一度あのビジュアルでね、アザゼルを本当に放ってくださったと申しました。同じように、あの、そういう思いで十字架のイエス様を見上げたいんですよ。イエス様はね、鞭打たれてちょっとしか出ない血、それは人間的にはね、良かったなと思うかもしれません。イエス様はそんなね、あの、本当に痛みを受けなくて、でもそれではダメなんですよ。3メートルほど長い鞭のその先には動物の尖った骨と鉛が埋め込まれてある。そして石出した体に巻きついて、一番先がある体に突き刺さって、それを引き抜く。そしてそれをですね、引き抜いたところに傷が、大きな傷が、長い傷がついて血がほとばしるわけですよ。それこそですね、イエス様は十字架にかけられた最後の死は失血死、心停止、窒息死と言われます。つまりイエス様は、体重どれくらいか分かりませんが、半分以上の血が流れたはずです。だから死なれたんですよ。つまり私たちの血を、私たちの罪を覆うために流す血はそれほど多くなければならなかった。でもその血はあなたを救い、あなたのその地獄行きから永遠の石へと救うんだと。 私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私の血は誠の飲み物だから、私の血を飲む者は私の血にとどまり、私も彼の血にとどまる。私の血を飲まなければあなたの血に命はありません。皆さん、なんと受け取られたでしょうか。これがイエス様の思いです。このですね、イエス様の血を本当に私たちは聖餐の恵みを通して受けていることを本当に感謝したいんですね。そして私たちは日々日々いろんな罪を犯します。一番大きなね、現在はあの瞬間に許されて長天使されました。でもそれ以後清い民とされているのかならず、いろんな罪を犯し続けています。私はではどうしたんでしょうか。そうです、その血を飲ませていただいているものとして、その都度その血を飲みますが、その血によって罪が清められることを覚えて、その都度罪を告白をしていくんです。毎日毎日その瞬間瞬間イエスの十字架と復活を覚えて、主よ本当にごめんなさいと悔い改め続けていく。このことがあなたを清いその器へと変え続けていく。この御言葉を最後ですね、覚えたいと思います。読みましょう。3、はい、もし私たちが自分の罪を嫌がらせなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アーメンです。私たちはこの神様の壮大な救いのマスタープラン、ご計画の中に招かれています。あなたが救われたこと、どんなことがあってもその命の書が名が消されることはもう決まっています。神様は決してあなたを見せず離れません。許しは変わりません。皆さん、そのことを本当に感謝を持って、もう一度神様ありがとうございますと告白をしたいと思いますね。そして自分からですね、その神様から距離を置こうとすることなく、その罪を犯すたびに本当に聖餐式をもって具体的に合わさる神様の血を覚えて、日々この悔い改め続ける、感謝を本当に下げ続ける、そのようなものとならせていただき、神様の清い器と整えていきたいと願います。祈りましょう。それぞれ主の前に応答の祈りを捧げていきたいと思います。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私を清めてくださいます。神様、ありがとうございます。あなたの命の言葉を感謝いたします。日々の歩みにおいて、私はこの悔い改めを通して聖霊様の洗いを受け続ける必要があることを思います。日々の清めが必要であることを思います。どうかイエス様の尊い血によって罪から救い出された私たちです。どうかその血によって歩み続けることを、今日からもう一度新たにそこに意識を向けて祈り続けるものとならせてくださいますよ。そしていつもいつも神様のありがとう、ごめんなさいという感謝悔い改めを告白し続け、個人の礼拝である神様との人格的な交わりを育んでいただき、またこの神の家族の礼拝をますます祝福し、キリストの御霊へとどうか進んでいけますように、どうか少々豊かに祝福しかされますようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を下げた